皆様おはようございます。先週はですね、今日もそうですが、コロナ感染が、ますます広がっており、宮崎県内、そしてまたこの日向市もですね、毎日、何人かの方が感染者が出ております。今日は気をつけて、休まれている方たち、野球を休んでいる方たちはですね、感染予防で休んでいる方々もおられます。感染で大変な中、また集中豪雨でですね、佐賀県とか、長崎、佐賀県、そして、熊本、福岡ですかね、さらに各地ですけども、集中豪雨で、大変な災害に遭っております。もう本当に、なんてでしょうかね、コロナから自然災害からいろんなものがこう重なって、今一番本当に、私たち人間は、人類は大変な時かなと思う、そのように思います。被害が少しでも広がらないようにと、願うものであります。さて、今日は皆さん8月15日ということで、終戦記念日であります。ある人は敗戦記念日っていうふうに言う人もいますその方が合ってるのではないかなと思います。私は1952年生まれですので、戦争は1945年の8月15日に今ね、終わったわけですけども、生まれてる方は数名でしょうかね、その時のことを覚えてらっしゃる方おられると思います。日本は、アメリカと戦争を始めたわけでありますけども、日本においては沖縄、あるいは、大空襲、そして、2発の原爆、そういうものが本当に日本で行われて、たくさんの一般の方がですね、無差別と言いますけども、昔の戦争っていうのは兵隊同士でこう戦うということが多くあったわけです。もう現代の戦争っていうのはもう一般の人も巻き込まれるという悲惨なですね、戦争になっています。本当に戦争で、子どもたちや、女性の人たちや一般の方々がたくさん亡くなりました。その方たちを、追悼したいという気持ちもあります。でまた戦争が早く終わればよかったなという思いもあります。そしたら2つの原爆もね、なかったかも分かりませんよね。もっと早く終結できなかったのかな。戦争ってなかなか始めるのと終えるのが一番難しいっていうふうにこう言われますよね。で私は今日平和について、地に平和をっていう聖書の言葉、その言葉を使ってるんですけども、地に平和という私たちの願いでありますが、平和について一緒に考えてみたいなと思います。今日私の、お話には3つのポイントがあります。一つはですね、私たちは被災者、被害者というか、そういう被害者だけでなく、戦争において加害者でもあったということを覚えたいと思うんですね。ただ、戦争で被害を受けただけじゃなくて、日本はアジアの人たちに対して残虐な行為をしてしまったというね、加害者でもあるということを今日まずお話したいことと、で2つ目は聖書の言葉から、で剣を持つ者は剣によって滅びると、剣をね、そういう釜にしなければならない、月にしなければならないという平和の、 この方向性をちょっと考えたいと思います。そして3番目にはキリスト者として私たちは平和をどのように、取り組んでいくかっていうことについて、話をしてみたいなと思います。それではまず最初ですが、被害者であり加害者であったということでありますが、特にアジアの国々に対して日本は本当に恐ろしい、本当にまたこれでもこれで人間がするべきことかというようなことをしてしまったところがあります。隣の韓国に対してでありますけれども、日本は韓国を36年間支配していましたね。で、1919年でありますが、だいぶ前になりますけれども、日本の支配下にあって、韓国の人たち、まあ、その当時は一つの国ですから朝鮮人ということでしたでしょうか、方たちが、3月1日っていうか独立運動を起こしました。日本の支配から独立しよう。でその時にですね、日本の憲兵が、定元理教会っていうキリスト教会に朝鮮人の人たちを23人ぐらい押し込めて、で火をつけて殺してしまったっていう事件が起こりました。本当にですね、銃撃で銃撃を加えて虐殺したり、あるいはそのように、火で焼き殺した、そういう事件も、ございました。私も韓国に2度ほど行ったことがありますが、私はその教会を訪ねばよかったなと思ったんですが、私の一緒に行った人は自由な時間にですね、その教会見てきました、行ってきましたって話をしてくれたことがあります。定元理教会っていう教会がそういう焼き討ちになったわけです。まあ一つの例ですけども、まあそれ以外にもですね、たくさん、あるわけですね。で次フィリピンに対してでありますけども、私も教会にフィリピン人の人が来るようになってから、フィリピン人の人たちのことをもっと知りたいなということで、少し歴史を紐解きました。でフィリピンという国は本当に苦難の歴史をたどってきたなって思うんですね。それは長くスペインの植民地にありました。300年以上かな、スペインという国の植民地でありました。でその後今度はアメリカが支配するようになりましてですね、英語教育とかを、入れて広がさせているわけですけども、でその太平洋戦争の時に日本軍がフィリピンを攻めます。マニラを占領してたくさんのフィリピン人を殺してます。でバタンの死の行進っていうのがね、行われたそうであります。バタンの死の行進っていうのはですね、バタン半島っていうのがあるんですが、でその日本軍で、降参したアメリカ軍とかフィリピン人の捕虜がたくさんいました。でその捕虜を次の収容所に入れていく、その工程っていうかね、120キロぐらいの、距離があったんです。でもう強行軍で連れていくわけですよね。でその時にフィリピン人の人たちで、本当にそのもう疲れ切って歩けない人たち、ね、脱落していく人たちを平気でですね殺して、1万人の人たちを日本の兵隊たちが殺したと言われています。1万人です。もう歩けなくなった したと、弱くなってしまった千代も平気で殺して、そのようなことをですねしてしまったということを聞いたことがあります。まあアジアに対してもっともっとひどいことをしていることもあると思うんですが、私たちはそういう出来事にやっぱり目を向けていかなければならない。そこから私たちが何をすべきかとかをですね、学ぶことができるんじゃないだろうかなと、そのように、思うところであります。さて次に、この聖書の言葉を考えてみたいと思います。先ほど私は、聖書の2箇所を読みました。まあ有名な言葉です。平和について、講演会があるときに、また集会があるときによく引用される言葉がマタイの26章の52節の言葉です。剣を元に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びますと、汝の敵を愛せよとおっしゃった平和の君であるイエス様がこの言葉を残しています。剣を取る者は剣で滅びます。人間の歴史は戦争の歴史とも言われます。あまり平和な時代っていうのは少ないんですね。ほとんど争い続けている歴史であります。でその歴史は剣を取る者は剣で滅びますということを証明していると思うんですね。残っている国はない、全部滅んできました。また同じように滅んでいくということではないでしょうか。剣を取ることによって報復の連鎖が起こります。平和になるどころか行き着くところは破滅破壊であります。人間は同じことを繰り返し、なんと愚かな存在でしょうか。戦争は良くないとみんなは知っているのですにもかかわらず戦争を起こしてしまう。繰り返し繰り返し殺戮をしてきている。人間って愚かだな、まあ自分も含めてですけども、愚かだなって思いますよね。そして戦争っていうのは、まあ、いろんな言い方がありますけども、人間性を失っていくということがあると思うんですね。悪魔化になって、人間って神様が作られた素晴らしい存在でしょ、一人一人が人間で素晴らしい存在だけれども、でもそこまで落ちていくか、残虐な行為をしてしまうものか、それは戦争というところにおける出来事であります。悪魔化されていくということが言えるかなと思うんですね。まあそれは私たちが、知るところであります。ケネディ大統領っていう人がこういう言葉を残しています。人類が戦争に終止を打たなければ、戦争が人類に終止符を打つであろう。人類が戦争に終止符を打たなければ、戦争が人類に終止を打つであろうという言葉を残しています。皆さん、今一番の大きな武器は何かというと、ミサイルであり核ですよね。まあ落としたら無差別に多くの人が亡くなる、まあそれは広島長崎で証明されました。昔は棒とか石とかで戦い、それが剣になり、 それがピストルになり、ライフル銃になり、爆弾になり、そして今は核ですよね。昔はね、あの日本の戦争でも、あの関ヶ原の戦いとかそういうところで行ってですね、いやいやいやってこう戦って、それからピストルが入ってきてですよね。でも今の戦争はもう正義の戦争ってありえない、一般の人を巻き込むから。まあそういうですね、でそして今は核による脅威というものが現実にあるわけです。あの調べましたら、核を持っている国いくつかありますが、全部集めると13,130発あるんだそうです。で1発が広島とか長崎の下よりも何十倍も威力のあるものですよ。それを世界、まあね、先進国のいくつかの国が、まあ、今その核を持たないような運動が始まっておりますけれども、日本はなかなかそこに入ろうとしない、そういうところで、私たちはなぜだろうか、主催国が一番に反対ね、その核を持たないあの条約に賛成投じないんだろうかって、私たちは、思うところだとこう思うんですね。さて、もう一つの言葉でありますが、イザヤ書の2章の4節の言葉を読みます。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げずも戦うことを学ばないとあります。なんという素晴らしい御言葉でしょうか。ニューヨークに国連のビルがあります。で近くに公園があるそうです。でその公園にですね、いろんな彫刻やいろんなあの彫像が、いろんなですね、そういうものが公園に設置されているそうでありますが、イザヤの壁っていうそのものが置かれてありまして、そこにこのイザヤ書の2章の4節の言葉が刻まれているんだそうであります。世界の平和を願うところの、そういうことからですね、その御言葉がそこに、刻まれているそうであります。剣と槍は戦争するための道具であります。一方、鋤と鎌は作物を作るための道具であります。そのようなものからこの鋤とか鎌に変えられていくということは、先ほどの剣によって剣に向かう方向性と全く違う平和な方向性であります。この聖書の言葉はある人は理想だと言います。でも私たちは皆さん理想をやっぱり持ち現実は厳しくても理想は持ち続けていかなければならないと思うんですね。でこれを実践した人がいます。2019年の12月4日アフガニスタンでずっと活動されていた中村哲というクリスチャンのドクターがテロに遭い殺されました。彼はキリスト者として長年アフガニスタンで医療活動をし、その後農業用水路の建設に取り組みました。皆さんも彼の活動をご存知でしょう。またあの水を引くところとかですね、荒れ地が本当に緑豊かになった、そういうのを見たことがあるかと思うんですけども、 本当にですね、そういう貢献をいたしました。彼は剣を好きに、鎌を槍を鎌に、まさに改良として、努力した人であったかと思います。彼はこのように言ってますね。平和とは三度のご飯が食べられ、家族が一緒に穏やかに暮らせるということだ。そんないろんな理論ぶった言い方ではなくてですよ、平和とは三度のご飯が食べられて家族が一緒に穏やかに暮らせることだ。彼はね、空にアメリカ軍がこう飛行機がで戦闘機が飛んでいく中で、コツコツコツと用水路を作り、水を引いて、そして民たちの食料を確保しようとしました。貧困とかが争いの原因となっていく、抑圧が戦争の原因となっていく、みんなが食べられて、そしてお腹いっぱいになってね、家族が本当に一緒にこう食べるものがあって穏やかであれば、それを彼は目指していたと思います。さて、次にキリスト者としてということでいくつか申し上げたいと思います。私たちはキリスト者としてどうあるべきでしょうか。一つは平和について無関心でないようにと願います。戦争に向かう流れがあれば、敏感にそれに気づき、そしてやはりダメだとかノーとか、そのような言葉を勇気を持って、言える人でありたいと思います。日本国憲法の第9条の改正がこの数年言われています。今ちょっとコロナで、静かになっていますけど、まあ、落ち着いたらまた改正の話が出てくるでありましょう。この日本国憲法の第9条があったおかげで、この76年日本は戦争そういうことがありませんでした。危ない時もいくつかありましたけれども、やっぱこれを守っていくっていうこと大事だと思います。2番目に、イエス・キリストによる神との和解こそ平和の道であるということを確信するということです。エペソ書の2章の14節から22節のところを読むと、そのことが書かれてあります。イエス様は平和のために来られた。敵対するものを 敵対する壁を取り除くために、二つものが一つになるために来られたと書かれてあります。私はこのことについては確信してます。ね、いろんな平和運動をされている方たちたくさんいます。それも素晴らしいことです。キリスト者の人で平和運動を一生懸命やっている人もいます。尊敬します。そういう中で私が一番確信していることは、イエス・キリストによって初めて平和というものは生まれてくる、成立してくるということを、キリスト者は確信しておくべきだと思うんですね。神との和解こそ、まず私たち人間がキリストによって受けるべきことであり、そしてまた人と人との和解がそこから始まるんだと思います。イエス様の十字架の愛と許しが何よりも中心になければなりません。そして私たちも愛と許し、 によって生きる、それが平和の道ではないかと思います。3番目は平和のためにもちろん祈ることです。キリスト者のなすべきことはこの平和のために祈る。戦争やテロがなくなり、平和が世界の隅々まで行き渡るように、私たちの愛する日本が二度と戦争をすることがないようにと祈り続けていかなければなりません。クリスチャンの最高の平和の道具は祈りです。祈っていかなければなりません。そして、4番目に教会がですね、平和の共同体であることをこのように示していくというか、模範を示していくことではないかと思います。キリスト教の歴史をずっと見ていきますと、昔ヨーロッパの国はキリスト教と国家が一つの時がありました。別々ではなくて国家、そしてキリスト教も一つでした。敵から攻められる時もありますけど、また隣の国を攻めることもありました。皆さん、教会が戦争してきたという時代もあるわけです。カトリック教会がプロテスタント教会を攻撃し、逆もあります。そういう繰り返しをヨーロッパでは行われてきました。まあまあ、そういう中でね、メノライトとかクエカとかいうグループは武器を持たず無抵抗主義で平和主義をずっと生きてきました。教会は本当にイエス様の平和を実践することでなければなりません。どの民族も差別することなく受け入れ、隣人を愛し仕え、良き模範をですね、示していかなければならないと思います。クリスチャンの一人一人が日本の平和、世界の平和を祈るとともに、身近なところで、あなたの家庭の中で、地域の中で、キリストにある愛と許しを持って生きるということが大切ではないでしょうか。世界を平和にしたいと思ったらこういうことをしなさいっていう文章がありまして、私は控えています。でそれをちょっと紹介します。難しいことない。世界を平和にしたいと思ったなら、自分を大切にする、家族を大切にする、友達を大切にする、近所の人を大切にする、それによって平和が作られていくんだと言いました。身近なところから、ね、挨拶することもおはようございます、もう平和の一歩ですよね。声をかける、おはようございます、いかがですか、お元気ですか、そのようなところから始まっていく、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。最後にマタイの5章の9節を皆さんとお読みして、お祈りをいたしましょう。マタイの5章の9節、今日の 招きの言葉になった言葉でありますが、ご一緒に読みましょう。マタイの5章の9節です。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和は自然に来るものではありません。作っていくものであります。イエス様は平和を作るために来られました。またそれをイエス様を信じる神の子供もまた平和を作っていくものでなければなりません。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、皆あがめます。コロナが広がっている中、また集中豪雨が続いている中、本当にその中に今置かれている人たちがどんなに大変なのかを覚えるものでありますけれども、一人一人をお救いくださり、必要としているものを与えて助けてくださるように願います。神様、今日終戦記念日を迎えて、共に聖書を通して戦争あるいは平和について共に学ぶ時を持つことができてありがとうございます。人間はなんと罪深く愚かなものでありましょうか。戦争今日まで続けてまいりました。神様、被害を受けただけではなく、アジアに対して私たちの日本人は大きな罪を犯してまいりました。どうか自らのこととして反省や悔い改めて和解の道をどうぞあなたに助けられて行っていくことができるようにも助けてください。神様、どうぞ二度と核が用いられることがありませんように、核の本当にない世界となるように願うものであります。主よ、キリスト者としてどうか無関心でありませんように、キリストにある平和を確信してイエス様の福音を明かし続けていくことができるように、また祈り続けることができるように、教会がどうぞ主の教会として平和を保ち続けることができ、教会が平和の福音を証ししていくことができるように助けてください。また私たち一人一人が身近なところで隣人を愛し許し受け入れて平和を保っていくことができるように助けてください。今日多くの方々がコロナの他の状況の中で予防のためにお休みになられました。オンライン礼拝に参加された兄弟姉妹たちの家に参加できなかった方々も含めて、一人一人の信仰を強め支え、この1週間も神様がお守りくださるようにお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してこの祈りを捧げます。アーメン。